日本長寿企業ポッドキャスト。
日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、ご案内役の黒田治です。時代の変化も乗り越え、長い間会社を繁栄させてきた企業には必ず我々が学ぶべき優れたところがあるはずです。日本長寿企業は100年以上の歴史を持つ企業からあなたの夢を実現させるヒントを探ります。このポッドキャストは2010年6月に放送した日本長寿企業の番外編、番組内でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは、今年創業100周年を迎えたホッピービバレッジ株式会社。記念すべきこの節目の年に3代目の社長に就任された石渡美奈さんにお話を伺いしました。今回のテーマはホッピーの誕生秘話です。
日本長寿企業ホッピービバレッジの創業は明治43年1910年の4月、石渡美奈社長の祖父石渡秀さんが集水社を設立したところからその歴史が始まるわけですが、当時の様子はどんな感じだったんでしょうか。
これは父から聞いた話なんですが、あのうちは今のミッドタウン、昔近衛第一連隊だっけがいたところで、そこに出入りしていた餅菓子屋だったんだそうですよ。その頃
餅菓子、う
んうん、お菓子屋さん。
ああ、そうなんですか。
っていうのであとラムネというのは、軍艦の中で作られていたっていう話が、要は隊員さんたちの訓練と訓練の間の清涼剤だったっていう話で、軍隊に出入りしていったらばラムネというものがあると、これを作らないかという話をいただいて、当時15歳だった祖父が創業すると聞きました。
なぜホッピーというオリジナルの飲み物が誕生したんでしょうか。
あの大正時代にノンアルコールビールがね流行したんですって。でもその当時中小企業で醸造の技術とかコップや麦芽を入手できる中小企業なんて一社もなかったので、その流行ったノンアルコールビールの多くが水にホップの代わりの苦味をつけるエッセンス、泡立て剤を混ぜて作ったような、本当に色水を作るかのように簡単に作られた、いわゆるまがいものだったと。でまがいものは作る気がしないと。でラムネの同じように作られるノンアルコールビールじゃ調整のしがいがないって言って、うちの祖父はガンとして手を出さなかったです。であのしがないラムネ屋さんをやっていて、とかラムネが夏場はいいんですけど売れるんですけど、冬場になると寒いのでこの都会の地でトントン売れない。でどうしたものかって案じてある人に相談をしたらば、それは簡単だと、冬は雪国で作って売ればいいんだと。雪国っていうのは冬でもポカポカお家の中は暖かいから冷たい飲み物の需要があるだろう。いや確かになって、スキーとかやるからそこにスポーツもあるので喉も渇きそうだななんて思うんですけど、それで彼は長野県にラムネの工場を作るんですよ。そうしましたらですね、その時時を同じくして長野県がですねホップのね名産地だったんです。あの戦争があって食糧危機があった後にホップからリンゴに政策が変わっていくので今ホップ作られてないんですけどね。そこでご縁があって彼はホップを入手できるようになるんです。で本物のホップが手に入るんだったら醸造を勉強して本物のノンアルコールビールを作ってみよう。でホッピーの開発に着手という。ところがもう大正末期ですから、そんなこと始めてるのがね、昭和の時代に入って日本は戦争の時代になってしまって、で結局赤坂にあったラムネ工場も軍需工場に取られてしまって、でなんですが軍需工場になったのでどうも家族とか社員とかが戦争に行かなくて済んだらしいんですよね。だから終戦を迎えた時にみんな元気だったってほとんど目で、赤坂の工場は焼き払われてしまって何もなかったんだけど、野沢にラムネを作る機械が残ってましたよね。でそれを持ってくると、だから家族もいるわ、スタッフも揃ってるわ、機械もあるわで、いち早くどうやらね事業復活できたらしいんですよ。でその時に開発が済んでいたホッピーを出したところ、当然闇市でね ものが売買されているところでビールの高値の花で庶民は買えないと。で焼酎なんてお酒もなくて、もうみんな本当にその工業用アルコールを飲んでたような時代に、そのホッピーなるものがスッと現れて、その臭いお酒と割って飲むと臭いお酒も美味しくなる、でビールのような味がしてビールよりも早く安く酔えるっていうことで、圧倒的に市民の皆様の支持を得たというのが、だから開発の始まりはノンアルコールビールなんです。ところが終戦直後の物資不足の時に現れたので、割って飲むというスタイルがお客様の手によって作られたんですよね。イノベーションですよね、これ。今でいうところの、だから定着したんだと思うんです。あのメーカー目線のだったらもしかしたら定着してないですよね。だ戦争時代の前にホッピーが出てたらもうなかったでしょうね。
はあ、
終戦直後だったから、で野沢に機会があったから、で赤坂の工場、軍事工場でみんながそこにいてくれたからっていう、もういくつもいくつものもう幸運とも言えるべき偶然のように見える必然がいくつもいくつも融合していって、でホッピーが生まれてくるんです。
はい、そうするとまあよく運も実力のうちって言いますけれども、はい、時代の流れに乗ったんですね。
乗りましたね。だからそれで本物だったでしょ、ホッピーは。だから終戦直後の時代からホッピーは本当の麦芽工房から作られて、醸造箱で作られた本物で、だから本物のホップから作った本物のノンビアで、最初ホッビーって名前考えたらしいんですけど、でホッビーだとなんかちょっと音があんまり良くないじゃないですか。で B を P に変えた。そしたら後世になって今度父の代になってホッピー飲んでオーハッピーって、これがまた非常にお客様に受け入れていただいてという、またそんなね、あのでブランドがこう出来上がっていくという、育っていくっていうそのプロセスがあるんですけど、
つながっていきますね。
つながっていくんですよ。だから何一つ無駄な経験ってないんで、全部意味があるというね、1回目のお話になっていくわけです。
さてあのホッピーはですね、あの実はヘルシーな飲み物でもあるんですよね。はい、
そうですね。
ちょっとそこら辺のところを教えてもらえますか。
ありがとうございます。まず低カロリーです。ホッピーの瓶1本で大体の 100ml で約10カロリーなので、大体33とか36カロリーで、焼酎と割っていただいてもビールの約4分の3のカロリーであります。それから糖質も低いです。で最近特にお客様に支持されているのがプリン体がゼロっていう、まあ、でも今ねビール各社さんからも似たようなそういったプリン体カットのね、あの製品をお出しになってますけれど、
あの直々に社長から改めて美味しい飲み方というのを教えていただけますか。
美味しい飲み方は何といってもですね、ホッピーと焼酎をよく冷やしていただく、それからジョッキは凍らせていただきまして、私が一番好きなのは焼酎 110cc にホッピー1本入れて勢いよく注いでいただいて、かき回さず氷も入れずレモンなんかも入れずにそのままグビッと飲んでいただくのが最高なんですが、ただ氷25度を 110cc にホッピー1本というとアルコール度数約 7% なんですよ。ちょっと高いんです。高いだけに美味しいんですね。まずですね、ホッピーは醸造酒なので喉越し醸造酒のコクがあるんです、しっかりと。でも飲み口が今度蒸留酒のすっきり感が出てくるので 7% のハイアルコールなんだけど後口がすっきりなんですよ。でも飲んだ時の喉越しはしっかりあるという、これね多分ねホッピーのね一番、そのビールとも発泡酒とも第三のビールともその他の割材ね、あのハイボールとかいろいろあるけれども全く差別化できるのそこじゃないかなと思うけど、約 7% なので、これは私はいつも1杯だけにしてます。これ4杯も飲むと、はいさよならみたいなことになるので、もしくは社員と共に肩組んで歌ってるかっていう状況になるので、でもこれは美味しいですね。
日本長寿企業、ホッピー1本注いで飲みたくなりましたね。日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、今回はホッピービバレッジ株式会社パート3をお届けしました。 JFNK 全国ネットのラジオ番組、日本長寿企業と合わせてどうぞお楽しみください。お相手は情熱パーソナリティの黒田治でした。